れそれ種じゃない？
種ラジ。
世の中全部種にしよう。種ラジ。お相手は、思わず新スタートレックを見てしまって、ザ・ネクスト・ジェネレーションの方なんですけど、うわ、これ面白いなと思って、全部見てやろうと思ったら、176話もあって、もう仕事辞めちゃおうかな。池田です。はい、お送りしております。種ラジでございます。種助ということで、イベント映画展示など様々な予定を先取りして皆さんと情報共有するコーナーでございます。今回も、岩崎6は、お休みでございます。さあ、彼のね、ピックアップしている情報なども含めてご紹介してまいりましょう。まずは気になる映画でございます。はい、まず一つ目、あれですね。1982年からヤングマガジンで連載した同名コミック。アキラですね。アキラというコミックを大友さんが自ら監督を務めたという。1988年にアニメーション映画化された作品、アキラでございます。まあ、すでにね、もう上映当然しちゃってるわけなんですけども、あれだね、オリンピックやめだやめだでおなじみのやつですけれども、中止だ中止だね。近未来の東京舞台に超能力者と暴走族の少年たちが軍隊が繰り広げる戦いを描きということで、制作期間3年なんですね。はい。で、その、まあ、まさに当時の2020年に、4K リマスター、それから音楽監督の、山城さんのもとで、まあ、音楽が、音楽と音だね、5.1 チャンネル音源のリミックスが施されたものが、ブルーレイとして出るということで、これがまあ映画館でかけられるということで、まあ、表なんかを見ると、やっぱり全然違うんだってことが書かれていましたけども、僕も最近ね、アキラを映画館で見たんですけど、やっぱり映画館で見るべきっていうとちょっとなんか格好つけてますけど、やっぱりあの芸能山城組の音楽と、なんていうんですかね、アニメーションでしかできないやっぱり独特な表現というか、まあ人間のね、変化の動きとかそういうのも含めてですけど、なかなかちょっと、ファンタジー行き過ぎちゃってるみたいな表現は、やっぱり映画館で見たいし、4K、まあこれ非常にクリアな映像になってるらしいので、これはちょっと、見たらいいんじゃないかなと思う反面、このコロナでございますが、まあ頑張ってください。さあ、そして、眉村千秋のすべて（仮）ということで、自ら会社じゃないもんを設立し、セルフプロデュース型の弾き語りトラックメーカーアイドルとして活動している眉村千秋の映画。密着ドキュメントとして始まりながら、フィクションも交え、ジュブナイル SF、サスペンス、青春映画、冒険活劇など、様々なジャンルを取り込んで、カテゴライズ不能な一作に仕上がったということで、まあね、こういうのって非常にリスキーではあると思います。が、まあ、前村さんを実際に僕生でね、ちょっとお見かけしたことがあって、ライブですけどね。これやっぱり、なんか不思議な魅力がある。ね、今、にして思うと、まあアイドルってそういう人結構いるのかもしれないですけど、まあ前村さんも非常に歌がね上手だったりするんですが、まあこの不思議な感じを、より楽しみたいという方はこの映画を見ると、結構ファンクラブ的なね存在もいたりしてすごいらしいんですけど、ちょっと気になってます。前村千秋のすべて。はい。そして、もう一作いきましょう。ようこそ革命シネマへということで。映画が失われた軍事独裁政権下のスーダンを舞台に一夜限りの映画館復活を目指す、古老の映画人たちを追ったドキュメンタリーということで、第69回ベルリン国際映画祭パノラマ部門でドキュメンタリー賞と観客賞を受賞している作品ですということで、これですね、なんか、まあ、実際にこのスーダンで、まあ、 世界的に有名かどうかわかりませんけども、その映画を昔志した人たちがいて、その人たちが、まあ今、このスーダンでそのもう映画館を作る映画館があること自体がなかなか難しい中で、実際に映画館を作ろうっていうんで、まあ本当にこう物理的にこう、大きい壁にね、そのまあ投影できるようにつって、で何上映しましょうかみたいなところから、やっていくっていうふうなことのドキュメンタリーなんですけれど、いやなんかこう、ね、我々映画好きだから映画の紹介とか結構してたりしますけど、僕、映画を初めて見るとか、映画体験っていうのに出くわすっていうのはやっぱこう、ワクワクすることでは実はあるんですよね。もう当たり前のように我々感じてますけど。なのでその映画、そのもの、映画体験が立ち上がっていく様子っていうんですかね。そういうのを、まあそういう現地の人たちとかもいっぱい出てくると思うんですけど、眺めるのは結構面白いんじゃないかなと思いまして。で、それをね、奮起する人がちょっとおじいちゃんたちっていうね、このおじいちゃんが結構魅力的なんです。予告編とか見ると結構可愛らしいので、彼らの活躍をちょっとね、応援しながら見るような映画になるのかなと、まあスーダンのこともね、ちょっと分かったりもするかなというふうに思います。さあ、そして岩崎六からはですね、在りし日の歌という風な作品、在りし日の歌の紹介ですね。北京の自転車、我らが愛に揺れる時で知られる中国第六世代の名将、ワン・シャオシュアイが、白氷の殺人のワン・ジンチュンと国威の刺客、刺客、ヨン・メイを主演に迎えて描き、第69回ベルリン国際映画祭で最優秀男優賞と最優秀女優賞をダブル受賞したヒューマンドラマということです。はい、どんな、まあ、読んじゃえばそうですよね。国有企業の工場に勤めるヤオジュンとリーユン夫婦は、中国の地方として幸せに暮らしていたが、大切な一人息子シンシンを事故で亡くしてしまう。悲しみに暮れる二人は、住み慣れた故郷を捨て、親しい友人とも距離を置き、誰も自分たちのことを知らない街へと移り住む。そして時は流れ。1980年代から2000年代の激動の中国を背景に、喜びと悲しみ、出会いと別れを繰り返しながらも共に生きていく夫婦の姿を映し出す。ということで、完全に全て読んでしまいましたけれども。はい。どんな作品なんでしょうか。わかりませんが、非常に評価も高そうでして。まあなんかあれだよね。その、最近はまあ、ワニの話もありますけれど、なんかこう、心に、そっと、悲しみを持ちながら、でもその悲しみについて、こう、大きくね、悲劇だって、こう、声高に叫ばないみたいなね。まあ、みんな誰しも心に寂しさとか、あの人のことを思い出すみたいなね、振り返りたい時があると思うんですけれども、そういうふうなことがなんとなくモチーフになるのかもしれません。全く想像で喋ってますけれども、どうでしょうか。はい、では次行きましょう。今週の名画座ですね。4月4日から4月17日までの予定でございます。飯田橋銀霊ホールですね。こちらは、テルアビブオンファイア。それから、ロングショット、僕と彼女のありえない恋。この2本が、紹介されております。はい。まあ、名画座もね、映画館は一応ね、換気がいいなんて話もありますから、銀霊ホール。不要不急で映画館ってどうなんですかね。まあ、微妙難しいとこだよね。なんとも言えませんけども、まあね、ご自身の、できる範囲で考えていただければなと思います。さあ、ではイベントの方参りましょうというとこなんですが、イベントがこれが困った。困ったので、ちょっと話を変えまして、美術館の年間パスポートが、発売される時期だそうなんですね。まあ、4月ですから。はい。で、東京都現代美術館ですとか、東京都写真美術館、などで、発売されるそうですね。はい。僕もちょっと違いますけど、国立科学博物館のパスポートを持ってるんですけれども、この数ヶ月全然行けないし、今もやってないので、こう、パスポート使えなくて困っちゃったなってとこありますが、どうなんだろう。なんか期間とか伸びるのかな。まあまあ、でもね、パスポートなど、なんか今は、お店なんかもそうなんですけど、やっぱ先払いをすることで、お店だとかそういうスペースのサポートというか応援ができるっていうサービスもあったりするらしいので、まあパスポートなんかは行く気がある人はもうね、 買っちゃうみたいなことなんかはもしかしたらちょっとした応援になるのかもしれませんので、こちらの方ちょっと、気になる人は見てみてください。さあ、そしてもう一つ、まあ、なかなかね、出るのが、こう、東京の人の場合は特に億劫だったりするところもあるんですが、そんな中、こういうサービス使ってみたらということで、図書館ってあるじゃないですか。地域の図書館。今ね、図書館もほとんどのところは閉まってます。図書館に行っても、その場で本を選んで、ちょっと立ち読みとか、まあ、読んだりとか、選ぶところは基本的にできないようになってるんですが、実のところ、インターネットとかで、あらかじめ予約をしておいて、で、そこに届いたものを受け取るってことはできるんですよ。で、これ今のところ見た範囲では、新宿区、中野区、では、それが OK みたいな。他のところも多分そういうのあるんじゃないのかな。で、この前僕は中野区の、図書館に行ってまいりまして、5冊ぐらい予約をして、クリックリックっていうね、まあ、会員にすでになってなきゃいけないというのはありますけど、で、予約をして、まあ本当に、だからあれですよね、その、自分の行きたい図書館になくても、2、3日あると、まあその、だから大変だよね、図書館の人たちはね、ちゃんとそこに行かなきゃいけないわけなんですけど、まあ、2、3日で集荷されて、自分の取りに行きたい図書館にそれが集められて、で、それを取りに行くことができると。だから、本の返却と予約した本の受け取りだけはできるので、ですからまあね、本屋さんに行くっていうのもありますが、まあ図書館に行って、本を借りるということも、まあこの時期ね、ちょっと家にいることが多い人なんかは、ちょっと読書にね、勤しんでみるというのもいいのかななんて思ったりもします。ちなみに中野区の場合は、返却の期間が結構伸びるみたいでして、1週間プラスになるのかな。なので、まあちょっとゆっくりね、本が読めるので、まあこういう時ですから、予約という手間はありますけれども、まあちょっと長編のものを読むとか。ちなみに、検索すると、やっぱり感染症とかさ、インフルエンザとの戦いみたいな本は結構借りられてるんですよね。あ、やっぱみんな興味があるんだな、みたいなところがあるんで、ちょっと図書館システムでね、検索をしてみると、どういうものに予約が入っているかとか、やっぱ新刊のものとかは結構ね、予約入ってたりするんですけど、まあその辺のことを、覗き見てみるのも面白いかなと思いますが、まあ図書館もね、早く復帰してもらいたいなと思いますが、まあ、ね、せっかくですからこういう時に図書館を利用するというのもいかがでしょうか。はい。ということで、タネスケはここまででございます。お家のね、中で楽しめる、リンクなども、ブログの方には載せております。Amazon プライムとか Netflix などをお楽しみいただいてもいいですが、時にね、テレビでこれは見ねえだろうみたいな、番組を覗いてみるというのも面白いですし、あと放送大学も意外と最近新しい版にね、なりつつあるというのを最近知りましたので、そういうのをテレビ欄で覗いてみるのもいいんじゃないでしょうかという、ちょっとした豆知識を入れて終わり。はい。ということで、タネラジ、タネスケでございました。はい。お相手は、今借りてる本で、スウェーデンの政治家がいかに、高潔かっていう本と、スウェーデンがいかにそのいい国かっていうのを宣伝としてうまくやってるかっていう2冊借りまして、両極端どっちがいいとか悪いとかっていうふうなことが、こう、よくわかんなくなるみたいな。なんかね、自分の国をいい国だっていうふうにアピールするっていうふうな戦略があるっていう国もあるんだって。ちょっと読んでないからよくわからないんですけど、今は。ちょっとこれ読んだらまたね、お話ししたいなというふうに思います。の、だ、の、池田でございました。ということで、タネラジはここまでです。タネラジ。また。